皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。10月になりました。時間が経つのは早いですね。あと3ヶ月で2015年、冬季講習会なんです。当日お会いする方、今から楽しみにしています。キャンセル待ちの方々、まだ実は連絡来てないんですよ。もう少しお待ちください。今回は都合がつかなかったという方、また次回お会いしましょう。 DLS では年に2回来日セミナーがあります。一つ目が冬、お正月明け早々のやつです。そしてゴールデンウィークの時のが、毎年行われているボディコンディショニングセミナーたちです。冬と春の違い、それは内容ですね。冬はレッスンにフォーカスを置いています。解剖学をレッスンで使うとどうなるか、レッスンで解剖学を考えながら踊るとどうなるのか、舞台で使える体を作るにはレッスンで何をしたらいいのかということ。春のセミナーではボディコンディショニング、つまり体を作る方にフォーカスが置かれています。怪我を防いだり応急処置について、フロアエクササイズ、ターンアウトのためのエクササイズ、トーシューズのためのエクササイズ、つまりレッスンをするというよりはレッスンで 100% 踊れる体を作るにはどうしたらいいんだろうということをお話ししていきます。すべてのセミナー、クラス内容は毎年参加者の方の興味によってかなり違ってきます。というのは、私が実際に皆さんにお会いして当日悩みを聞いて、そしてそれを解決できるようにお話ししていくからなんです。また新しいリサーチが出てくるために内容が変わります。3年前と今現在では違うことが必要かもしれない。新しい発見があるかもしれない。私も常に成長していけるように、毎年何か違った視点をご提供できるように日々勉強しています。今日のピックアップは先週の続きで、骨について。1年以上前に書いた記事をガラッと編集し直してお送りします。1年前に書いた記事から大きな研究や発見があったかっていうと、そうではないんですが、DLS に興味を持ってくださる方たちがとっても勉強熱心だということが分かったので、それに合わせてもうちょっと知識を入れたバージョンアップです。ではどうぞ。骨って一体何なのか。皆さんこんにちは。楽しく踊っていますか。さて、今日は前回の続きで骨についてお話ししていきます。なんで最初に骨を勉強するべきなのかというのは前回一度触れていますので、今日は骨って何なのかっていうシンプルな疑問を見ていきましょう。骨って何なんて聞かれなくても分かってますよ。あの硬いやつでしょと言われてしまいそうですから、まずは丸バツクイズから始めましょうか。質問その1、骨にも血管がある、丸かバツか。2、赤ちゃんの方が大人よりも骨が多い、丸かバツか。3、骨にもいろいろな形がある、丸かバツか。4、男性と女性では骨の形が違う、丸かバツか。5、骨の 20-24% は水分でできている。ちょっと考える時間が必要ですか。正解はすべて丸です。犬がかじってる骨、それは実は奥の深い体の一部なんですよね。骨は生きています。そして骨にも血が通っています。なのでダンサーに起こる怪我では骨折以外の骨の怪我も多く見られます。疲労骨折はもちろん、ジャンプの着地で失敗すると骨の打撲をすることもありますし、骨膜炎になったりもします。骨に膜があるんですよね。骨の怪我イコール骨折という計算は残念ながらダンサーには当てはまらないと考えてください。子供の方が骨の数が多いのも事実です。大人はだいたい206個骨があると言われていますが、人によって余分な骨があったり足りない人もいます。私の生徒に2つの脊柱、つまり背骨がくっついて1つになっちゃってる子がいます。ということはその部分は動かないんです、骨折しない限り。幼児の場合270個あたりの骨があるそうです。そして年齢が上がるにつれてそれらの骨がくっついて私たち大人の骨格になるわけです。成長が終わるのが12歳ほどと言われていますが、身長の伸びと同じようにこれには個人差があります。男性と女性では骨の形が違う部分があります。代表が骨盤。骨盤は3つの骨でできているお椀型の骨格ですが、子供を9ヶ月間お腹で運んだり出産する必要がある女性は 骨盤がもっとお椀に近い形をしていて、男性はハートに近い形をしています。何のことだかさっぱりわかんないだったら、 Google で骨盤って調べるとたくさんイラストが出てきますよ。比べてみてください。人種によっても骨格は少し違います。頭蓋骨の形はもちろん、すねの骨と大腿骨の骨の長さの比例に至るまでいろんなところに違いがあります。若い骨は弾力があり柔らかいので逆に骨折しにくくなっています。子供の骨はとても元気で毎日成長しているのですが、怪我やオーバーユーズでダメージを受けた場合、成長を止めてしまうことがあります。小さい頃からテニスや野球など利き腕をたくさん使うスポーツを続けると、利き腕の成長が遅くなったり止まってしまい、反対側の腕よりも短くなってしまう人もいるそうです。さて、これを読んでいただいているダンス教師の皆さんはお気づきかと思いますが、幼いうちにトーシューズを履かせると同じことが起こるのです。足の成長が止まったり、弾力のある骨に間違った負担がかかることで足が変形してしまいます。特にコンクールなどで、本来はバレエ団のプリマバレリーナが踊るように振り付けされたバリエーションを、体の弱い、骨が固まっていないのですから体は弱いですよね、の子供にさせるときは、将来のことももう一度考えてください。大きくなってバレエ団にオーディションに行くときに、トーシューズ歴が入団を左右すると思いますか？ローザンヌ国際コンクールに出場するのに、10歳の時の入賞は役に立つのでしょうか？生徒のご両親がトーシューズを履くのを勧める場合、しっかりと説明してあげるといいと思います。ご両親からすれば、バレエをやったらトーシューズを履くのが当たり前って思ってるかもしれないので。つまり、悪気はなくてもこれが普通という古典観念がある場合があるってことです。その時に科学根拠が必要だという場合、こちらの資料をどうぞ。ちょっと難しいですが、学会が出す資料としてはかなりわかりやすいです。国際ダンス科学学会というのは、世界で一番大きなダンスにおける怪我を研究しているグループです。そのグループが出した資料ですので、科学的にも、そして世界的にも認められているというように思ってください。そしてその後にこのような質問をしてください。利き足の骨自体が太くなったり、短くなってもいいですか？足が変形して、踊りをやめた後でも足の痛みに悩まされてもいいですか？これでも理解してくれなければ、子供がかわいそうですが、私たち教師は何もできません。結局、教師は親ではなくって、未成年の場合、最終権限は親にあるので。ただ、正しいことをしているんだというプライドは保てます。健康なダンサーを育てること、それが私たち教師の仕事であり、子供を痛めつけることは私たちの仕事ではない。そのようなプライドを持ちたいですよね。話がずれました。何を話しましたっけ？骨ですね。骨の仕事って何だと思います？もちろん人間に骨がなければクラゲみたいになってしまい、ダンスはもちろん陸上で歩くことも大変になってしまうのではないでしょうか。そんな人に会ったことがないのでよくわかりませんが、骨の仕事はカルシウムをはじめとしていろいろなものを貯蔵していくこと、つまりラクダのコブみたいなものですね。その他に骨は内臓を支えてくれています。肋骨の中に守られているのが肺と心臓、骨盤の上に乗っかっているのが様々な内臓たち、頭蓋骨の中には脳みそ、背骨の骨にも神経が通る穴があって私たちが動くのを助けてくれています。もう一つのお仕事、それは骨は筋肉をくっつけておいてくれる場所、これについては次回もう少し詳しくお話ししましょう。もっと生きた骨について知りたい方は Facebook のポストなんですけれども、ダンス&ホリスティックボディというページの2014年8月26日の記事はとてもわかりやすく書いてあります。残念ながらブログではないのでリンクは貼れないのですが、ご参考まで。関節、動きの生まれるところ。今日も前回の続きで骨についてお話ししていきますが、ちょっとおさらいです。まずはじめに、骨を知る前に知っておきたいことという記事では、ダンサー、そしてダンス界に関わる私たちにとって体を知っておくことはどうして大切なのかということをお話ししましたね。体を知ることの大切さは怪我予防だけではない ということがお分かりいただけたでしょうか。最初の最初に骨を語ろうでは、ダンサーのための解剖学ではどうして骨から始めるのかという話をしました。体を知る必要は分かったし、考えに賛成できるけれど、どこから始めたらいいのか分からないという質問に答えられると思います。そして前回のポストでは、骨って一体何なのかということを骨のトリビアを含めて見てみましたね。今日は関節についてお話します。ちょっと難しいのですが、今後体を順番に知っていく最初のステップですし、ダンスの怪我を予防するため、そして柔軟性向上のためには必要な知識ですから、頑張っていきましょう。皆さんの知っている通り、骨自体は動きません。無理に動かそうとすると折れてしまいますよね。では動きはどこから来るのでしょうか。筋肉、綺麗な足のライン、ダイナミックな跳躍、そして雄弁な腕の動き。動きというのは関節から生まれています。つまり柔軟な体を作ったり、スムーズなテクニックを取得するためには、筋肉が骨を関節から動かしているということをきちんと知っておく必要があるんですね。そんなこと当たり前だって思われるでしょうか。そう言わずにもう少しだけ付き合ってください。ターンアウトもアラベスクもつま先を伸ばすという動きも、動きはすべて関節から生まれているのはいいけれど、でも関節って実際には何のこと？テクニック上達の面から見ても、体を知るという面から見ても、関節をもう少し詳しく知ってみる必要がありそうです。骨と骨が人体によって結ばれているところ、それが関節です。けれど、棒と棒を紐で結んでるだけでは動きは生まれません。そこで筋肉の登場です。筋肉は腱を通じて骨に付着しています。そして筋肉が伸び縮みすることで骨が動き、体に動きが生まれます。関節をさらに詳しく見ていく前に、関節の元となる骨の形をちょっと見てみましょう。骨の大きさや形はいろいろあります。大きく分けると、長い形の骨が長い骨って書いて長骨、四角い骨の形が短骨、平たい骨が扁平骨、そして特殊な形状をしているのが不整骨となっています。ダンサーにこのような名前を知っておく必要は全くありませんから、安心してくださいね。ただ骨というのはいろんな形をしてるんだなという考えだけで十分です。このことを頭に入れておくと後で役に立ちますから。関節の動く方向は決まっています。これはダンサーにとってとっても大事なことです。他の言い方をすると、関節がデザインされていない方向に動かされると怪我をするということです。例えば足首を無理な方向にねじると捻挫しますよね。またダニーのインタビューにあったように、膝をひねると大怪我につながります。彼女は手術を受けた後、踊り続けることが困難になりました。この関節が動く方向という知識は、教師の皆さんにもとても重要です。例えば、子供にストレッチを教える場合、関節の向いている方向が正しくないと、怪我のしやすい体を作り、怪我をしやすい癖を作ることになってしまいます。十分注意してください。関節の動く方向は、関節の種類によって違います。これは話がややこしくなってしまいますから、実際に体を部分別に見ていくときにお話ししましょう。ダンサーに必要な柔軟性は、解剖学では関節の可動域と呼ばれています。足を高く上げたい、つま先をもっと伸ばしたいという夢を実現してくれる鍵もこの関節が握っています。なので次回はストレッチの秘密を見ていくことにしましょう。いかがでしたか。体の土台になっている骨たちなので、しっかり感じながら踊りたいですね。次回のレッスンで、フラットからルルベに上がってくるとき、かかとの大きな骨、そして小さな骨たちに続いて中足骨に体重が移動していき、足先につながることを考えながらルルベしてみてください。その時に足の指が曲がったり、足首の関節が左右に揺れないように気をつけて、骨を感じて踊るという練習です。いつものようにリクエスト、感想は hello@dancerslifesupport.com へ。次回は解剖学からちょこっと離れてプランクを一緒にやってみることにしましょう。ではまた来週。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。